私個人的に、うん、
はい、
こう今の2012年10月ですけれどもね、2012年というこのちょっとスペシャルと言われているこの1年、この年ね、
はい、
に、まあ、私は計らずも縄文の話を聞いてしまった。
しかもこの話は多分世界の話だと思います。
はい、縄文の謎と2012年というスペシャルな1年、どのような関わり、そして どのような謎が秘められていると富さんはお考えでしょうか。
はい、一つまずね、
はい、
このニュースを先に言うんです。
はいはい、
このニュースは重要なニュースでして、
はい、
つい先日ですね、
はい、
つい先日、メキシコ政府がですね、
はい、
マヤの遺跡から発掘されたものたちというのを80年間隠してたものがあったんです。
はい、
はい、80年前に発掘されて、それ世間に出せないって言って隠してたものがあったんです。
はい、
政府を挙げてそれをこの2012年に公表したんです。
はい、
この間インターネットに全部載ってます。
はい、
とんでもないものが隠されていました。それは全く縄文土器みたいに昔の土器なんです。全部土器とか土板なんですけど、土の板だったりするんですけど、もうやばいです。もうアダムスキー型から円盤なんて当たり前に書いてあって、ボンボン宇宙人書いてあって、そういう土板とか土器とかが全部今回公開されました。
なぜこの年に公開されたんだと思いますか。
私はね、この縄文を独自にこういう風に解釈してきましたから、
はい、
それがメキシコ政府が認めたということですよ。うん、すなわち過去マヤの文明には円盤も来てた、宇宙人も来てたということをメキシコ政府は正式に認めたということなんです。
はい、
ということは、
はい、
私の縄文のこの今回の謎解きは全く正しいってことなんですよ。だからあちらにもその証拠はびっちり残ってたってことなんです。
じゃあ、まあ日本だけではなくて
世界、はい、
各地に
ありってことなんです。
なんですね。
はい、ただし、いいですか、ただし、ここをよく聞いてください。
はい、
日本人の皆さんよく聞いてください。
はい、
ただし、宇宙人が直接お作りになって、神がですよ、
はい、
神が直接お作りになって直接人類にそれを渡して残していったのは日本だけなんです。
はい、どういうことですか。
だからこんなものは日本からしか出てこないんです。遮光器道具は出てこないでしょ。
なるほどね。
だから全部宇宙人たちと付き合いはあったんですよ。
はい、
でもここまで神に信頼され、神手作りの神の文明のその伝えるために残した遺物を神自らお作りになって残したのは日本にしかないんです。
確かに、前回のね、
はい、
話の中でね、まあ、いろいろ見せていただいた土器のデザインっていうのは、それはもう宇宙的なデザインですよ。
もうとんでもないですよ。
はい、でしかも、まあ、富さんの、ね、説では、これは、
はい、作れない、ね、
これはなんかコイルだったんじゃないか
とか、ね、あ、そうです、そうです、機械部品だったとか、機械のなんか動き方の説明に使われたんじゃないかとか、
はい、そういう、 こう生命の、まあ、進化に関わる謎が
う、ね、
こうデザインされた土器っていうのが、
はい、
まあ、日本の土器からは見つかっていたりとか、うん、
ですね。
で、そのメキシコの方のは、
はい、
まあ、宇宙人とのコンタクトがあるよっていうことが分かる、
はい、
だったりとか、
でこれはもう人間が自分でこう削って描いたとかって、その程度のレベルのものなんですよ。うん、ですごい幼稚な絵だったりするんですよね。で間違いなく人間側が作ってる。だからそれは付き合いというよりは見てたってことですよね。いつもいたってことですよね。うん、
なるほど、そういう違いがあるんです。
違いがあるんです。
なるほど、
日本から出てくるものはレベルが違うんです。
は
い、ということは神が直接本当に人間とコンタクトをきちんと取ってたのはこの国だけなんです。でもマヤの人たちなんかも知ってるんです、もちろん。だからマヤ歴なんていう、ああいう歴の作り方とかそういうものは教わった可能性ありますよ。でもここまで入れ込んだことをなさったのはこの国だけなんですよ。神は、我々を作り出した神は。はい、で、まあ、その2012年、それから ですよね。時計135度の話があるんですけど、時計135度の話 します？しません？
しましょう。
しますか？すごい短くやりましょうか。あれはですね、世界の歴史というのはですね、1600年ごとに入れ替わると言われてます。それ何が入れ替わるかというと、東洋と西洋が入れ替わると。すなわち東洋文明というものが滅びていくと西洋文明が盛り上がってくると。でその入れ替え地点が必ず来るんだと。いう話があるわけですね。でこれが
きちっと交互に起こってるんですよ。
きちっと交互に起こってますね。でしかも衰退期と水星期で800年ごとということになってますね。でその1600年目の久々の800年ですね、800年目の久々のその交換期、すなわち東洋西洋文明から東洋文明に変わっていく波が起き始めた、これが2010年ぐらいと言われてますね。まあ、1990年代とも言われてますけども、大体言われてます。で、その頃にですね、まあ、あの阪神・淡路大震災が時計135度で起きたわけです。この話はまた後で。で、その1600年ごとに起きるときに、文明が起きてくる場所というものが、この地球上の緯度ですね。緯度と経度だから緯度ですよね。
経度か。
ごめんなさい。北緯とあれだから経度だ。
経度ですね。
統計だ。ね、統計130度だから経度ですね。経度が23。これ今ちょっとデータなしなんで、
あの20度ちょっと、
ね、20度ちょっとなんですね。20度ちょっとずれたところに、全く新しく文明が起きるポイントが移るんだということが証明されてるんですね、科学的に、とんでもない歴史的にも証明されてるんです。でそれがとうとう来ると、それがその 何十度ずれると次は統計135度だって言われてるんですね。でこれはもう有名な話、日本の証しの、あれですよね、標準時刻を決めてる時計135度です。でこの時計135度がこう通ってると。
そこに回ってくるんですね、次の文明の水星期が。
そうなんです。その回ってくるって言ってるぴったりのポイントのところに阪神・淡路大震災が起きたということは、もうそれは神様が、はい、じゃあここからスタートするよーって言って見せて、もう OK っていう。
なんかね、文明が移るときって、はい、その新しい場所に、こう、天変地異だったり、
起きたりとかするっていう、
まあ、洪水だったりとかね。
もう言われてますね。言われてます。言われまくってますね。はい、で、そんなことがあって、時計135度に、なんか今、西洋文明っていうのは怪しいわけですよ。すごい怪しいじゃないですか。ユーロもやばいし、金融やばいし、はい、ね、原発も爆発しちゃって止められねえし、ね、でそれでもやめられねえし、もうなんか石油もやばくなってきてるし、温暖化だと言われてるし、地球自然破壊はどんどん進んでるし、ね、でもなんか子供が親殺すとか親が子供殺すとかいじめの問題とか、もうどれ見てもこれ見ても本当にもうなんか全て今文明ってものが音を立てて崩れていってるわけですよ。でもそれはもうみんな感じてると思うんですよ、はい、で特にその我々日本人にとってはやっぱ 3.11 以来、やっぱりすっごく強烈にその自然の脅威というものプラスその我々の文明のもろさと、それからそのもろさと、もう一つはあまりにもそのなんて言ったらいいのかな、例えば放射能の問題でいけば、はい、やっぱり人間というのは少しおごり高ぶったんじゃないのっていう、科学ってそれほど万能じゃないんじゃないのっていうことがバレちゃったみたいな、だからなんか我々騙されてきたみたいな部分があって、そういうものがこう2012年2011年の 3.11 以来一気にこの日本の国の中でなんかものすごい勢いでそれは伝わったよね。で例えばテレビが嘘だったんだとか、ね、新聞も嘘だったんだとかって、そんなことって一般の普通の人たちが普通に思うことじゃなかったわけですよ。でも今じゃ当たり前にみんな思ってるわけですよね。でもどうせ政治なんでとかって本当にそういうふうに見るようになってきてる、みんな。でそれはもうなんかあの 3.11 のあれで原発爆発して津波来てとかで、なんかだから仕組まれたように全てがこの2012年に向けて準備されてる気がするんですよ、すごくね。でなぜそれが日本なのかってあるじゃないですか。
そうですね、
はい、そうするとやっぱり統計135度の話はなんかすごく信憑性を帯びてきますよね。だからこの日本人が日本で今ものすごい勢いで意識変化してる、ものすごい勢いで意識変化をしているということは、今の人類の文明というものに対してものすごい疑問符を抱いてる。で、もう一つは、じゃあ何とかしよう、どうしたらいいんだ、じゃあ風力発電だとかいろいろ今やってるけども、とにかく意識的なものがものすごい変わってきてるわけだよね。で、その意識っていうのはどんどんどんどんどんどんその高い意識になってってると僕は思うわけ。だ例えば石油もあれだけど、やっぱり火力発電は使わないで、風力にしたいね、太陽光にしたいね、原子力やめたいよねっていう。今までだったら僕ね、多分ね、今までの人間の意識だったら原子力やめても火力増やしゃいいじゃんって感覚だったと思うわけ、でもね、今のこの感覚ってすごい高いと思うわけ。だからこれはやっぱ日本人の意識っていうのが 3.11 でものすごい変わったんだよね。風力発電なんていうものはほとんど一般の人たちは興味もなかったわけですよ、それが今もう誰でもね、本当に誰でも話しても、あ、いいですよねっていう話になる、クリーンエネルギーでいいですよねって話になる、そんな時代っていうのが、これ普通だったら何十年かかるんだけど、もう一発で来たわけですよ。これはもうね、なんか2011年にその準備を徹底的にさせると、で2012年を迎えなさいと。でこの2012年はじゃあその流れのままできちんといけば次の文明というものが始まるんだよと。しかし僕はもうそれもちょっと気にして淡路島とかも来ますけど、どうも起きる気配がない、正直言うけどね、これはね分かっちゃったんですよ。あのね、またこの話言っちゃう、いい、この3次元っていうのはね、答えは2つあるのあのね、だからね、賛成と反対って絶対あるの、
答えとしてね、
あるの。だからそのどっちかを選ぶ人間っていうのは半々いるの、だから絶対になくならないの、賛成と反対って、だから戦争と平和なの、
光と闇とか人間関係ですから、
そう、まあ、その究極が男と女なの、
はい、
で、まあ、そういうことなんですけど、とにかくこの世っていうのは全てが真っ二つに割れてるんです、これが三次元の実は秘密なんです、でもこの秘密が解けちゃうとこの世の中って簡単に見れるようになってくるんですね、でそれで見ていく限り、
はい、
これは絶対に、いい人たち、いい考え方をする人たちが増えた、ということは悪い考え方をする人たちも増えたんです。だから同じ分だけいるんです。ただし深い方が高くなれば悪い方も悪くなるんです。だからそれは鏡と同じだから、
ね、だからエネルギー量です。
そうです。だからプラスの場合、プラスのね、エネルギーを持った人たちがこういうふうに高くなっていくと、マイナスのエネルギーを持った人たちはもっと悪くなるんです。これがもう鏡の世界なんですね。これがね、すっごい重要なことで、ということはすっごい悪いことをやろうとしてる人たちも今いるってことなんです。実は我々が想像もつかないぐらい悪い奴らがもう出てきてるんです、この地球上に。だから想像もつかないぐらいいい人たちも出てきてるんです。この今ものすごい恐竜両極がこの特に日本という国の中でものすごい勢いで進んだんだよね。
どうなっちゃうんですか。
すなわちですね、善と悪との戦いみたいな話になりますけども、実はそうじゃないんですね。単純に言いますとね、先ほどの宇宙人の話に戻るんですけども、はい、まあここらでですね、そろそろそのこの地球人の中にも我々と付き合ってもまあいいって言われるぐらいのやつらもいるよと。すなわちこの縄文のね、謎が解けるぐらいですから、まあそこまで来たんだと。で例えば我々がヘビだと、ヘビ族の宇宙人であると言っても別に怖いとか思わないですよ、僕正直言って。だってヘビいるしで例えばヘビがね、夜道であったら怖いけど、でもさ、もし喋れたとしようよ、ヘビと。たださ、その怖くないよね。
そうですよね。
ほら思うでしょ、俺それそう思ったの。あのね、ヘビ出てきてさ、 喋れない、コミュニケーション取れないから怖いじゃない、
うんうん、
でもさ、ヘビ出てきて、おお、ヘビ元気とかするじゃん。だってヘビも、あ、僕元気ですよとか言って、お前、この頃は何、あの、なんか、冬眠からまだ出たばっかなんだよ。まだ眠いんですよ。かわ
い
い。そう、そういう話もできたらさ、全然怖くないじゃん。ムカデだって怖くないじゃん。だから俺そう思うわけよ。ということはね、これヘビ型宇宙人ですよ。ヘビ型宇宙人、爬虫類だって言うけどさ、コミュニケーション取ったら全然怖くないの。俺すっげえ好きだし、そういう、あのなんか、異種間コミュニケーション大好きだし、超大好きだし、もうなんかね、そういうの本当好きなんですよ。異種間の、このなんか、人間の中でも一種好きですよ。だから、あらゆる人間と付き合いますからね、僕ね。すっごい悪い人間からすっごいいい人間まで、神様みたいなやつから悪魔みたいなやつまで付き合います、僕。全部。全部嫌いっていう人間いないんですよね。
それがさっきの秘密につながるんです
か。そうなんです。
その答えはいつも2つあって、
そうなんです、答えは2つあるんです。だから0か2なんです、うん、すなわち有か無なんですよね、うん、なんか無か有なんですよね。
その無は0だとしたら、有の方は1じゃなくて2だという、
2なんです。なぜかといったらプラスとマイナス、プラスとマイナスがなければ物事は成り立たないんです、全て、うんうん、ということは二元性において物質っていうのは全て成り立ってるんです、我々の体も。
とするとですよ、
はい、
この今まあ混沌とした時代ですけれどもね、どちらかがなあの強くなるとか、どちらかがなくなるとかではないということになると、
はい、
私たちが、はい、例えば原発反対の人と、
はい、
原発が必要だろうという人と、
はい、
どちらも結局なくならないと。
なくならないですね。
そうするとこの世界はどこに行っちゃうんですか。
だから変わらないんですよ。ただいい人と悪い人がどんどん離れていくから、
うん、
すっごく悪い人たちはすごい悪いこと始めますよ。
その、まあ、極端に分かれていったエネルギーの違う人たちが、
はい、
この一つの地球という一つの、ね、
はい、
場の中でどうやっても共存するんですか、それとも共存じゃなくなっちゃうんですか。
もうね、共存とかどうなっていう問題じゃなくて、悪い方のやつらが何を持ってるかってことですね。だからいい方の人たちが何を持ってて、この地球上でね、力の問題がかかってくるんですね。そうするとね、悪い方のやつらってまあやっぱり戦争やるやつらなんですよ。であいつらって兵器とか作るわけですよ。原爆落ちてからもう60年以上経ってるわけですよ。その間アメリカがそれ以上の兵器を研究しないわけがない、しますよね、絶対にしますよね。ということは今ね、アメリカの持ってる、または違う国でもいいんですけど、兵器って我々のもう想像を絶するぐらいの恐怖兵器ですよと僕は思ってます。でこれはもうね、発表されてないんですよ、多分。だって60何年前にも原爆のやつ目の当たり見てるんですよ我々。あれもう悪魔の兵器ですよね。14万人一瞬にして虐殺ですよ、ね、そんな兵器から60何年経ってて、どんくらい怖いこと考えてんだろうなあいつら。俺もう想像つかないんだよね。でも本当に地球ごと吹っ飛ばすみたいな、そんくらいの力持ってると思いますよ、多分。
どうなっちゃうんですか。
それも原爆とか水爆とかね、そんなね、もう原理じゃないかもしれない。下手すらもう本当のレーザー兵器とかね、もうなんかとんでもない
遺伝子操作
っていうか、なんか例えばほら、なんか反重力物質とさ重力をぶつけ合うと全てが消えちゃうとかね、なんかとんでもない技術みたいなものっていうのはもうなんかちょっと持ち始めてんじゃないの。だから今回津波がとかね、地震とかが人工地震だとか人工津波だとかって噂がありますよね。なんなら割とね、リアルになんかちょっと真実味あるんじゃないかなって。それぐらいのこと60年前で原爆作ってたやつらだから、そんくらいのこともできんじゃないかなって平気でちょっと思ったりもしますね、まあ、その話として、
はい、
でとにかくだからそういう意味でね、この人類っていうものが今どういう状況になってるかということなんですよ、ということはすごく平和な人たち、すごくいい進化をした素晴らしい人たち、人類っていうものもいるんです、います。で逆に、本当にこう進化しちゃいけないよねっていう方向へ進化しちゃった人たちもいるんです。で、 これ意識の進化ですから、うん、見た目は関係ないです、
うんうん、
意識です、
はい、
肉体の進化じゃないですから、ね、
はい、
だから動物の進化は肉体の進化なんだけど、
はい、
人間は意識の進化だから、
はい、
うん、だから意識の進化で分かれてますから、
うん、
そういうことが起きるんですね、
うん、
全く同じ見た目でね、
うん、
中身が全く違っちゃうんですよ、
うん、
それが起きてるんですね、
はい、
でそうなっていくと、
はい、
これもしね、
はい、
2012年と、
は
い、なんかいろんな噂ありますよね、
はい、
でマヤの歴が終わるとか、でそれはもう地球の終わりだとか、
うん、
ね、それからなんか逆にキリストが降りてくるとかいう人もいるし、
うん、
いろんなことありますよね、
うん、
でそれに乗じてね、例えばハルマゲドンとか、
うん、
最終戦争とか、うん、そういうこと考えるやつもいるわけですよ、うん、
それを準備しようとする人
って、いやもうしてると思いますね、でここぞとも、ここぞとばかりに、
うん、
今いい人たちはここぞとばかりに神に祈ってますよ、そう思いません、我々って祈ってるじゃないですか、今すごく、で悪い人たちはここぞとばかりにこの世を復興しようとしますよ、だからこの今、この今なんか2012年というのはそういう時なんじゃないかなと僕は思っていますね、
そして、
はい、そして
その2つの答えが常にあると思っている トミーさんは、
はい、
この、まあ、まあ2010年というかね、
はい、
ここに受けて、
はい、
こう人類がね、
はい、
いろいろ変化進化をしてきたわけです、
はいはいはいはい、
さあこのターニングポイントの向こう側はどういう世界が、
はい、ということは、はい、3次元の我々のこの社会、
うん、
この世界というのは、うん、変えられようがないほどに、
はい、
真っ二つな世界なんです、
はい、
だからいいと悪いは必ずある、
うん、
もう変えられないんです、
うん、
ということは、
うんうん、
次元が変わるしかないんですよ。
ああ、
はい、
はい。
次元が変われば、
うん、
次元が上昇すれば、
うん、
それは簡単に終わるんです、
う
ん。ものすごい簡単なことになっちゃうんです、今度は。そういうことですね。でもそれはですね、実はですね、実は面白い見方があるんですけど、
はい、
そういうふうに言うと、とってもなんかスピリチュアルな雰囲気になってくるじゃないですか。でもね、
はい、
そうじゃないんですよ。実は、意識というものが、いいですか、三次元の世界に住んでいるのは、実は肉体だけなんですよ。
そうですね。
はい。だから、意識というものは、三次元に住んでなくてもいいんです。すなわち意識においては次元は関係ないということです、
うん、そうですね、
はい、だからこの3次元のルールに縛られない意識になってきてれば、これはもう意識は次元が違うところで行きますから、この3次元の世界っていうのは変わっちゃうんですよ。だってこの意識が我々の肉体をコントロールしてるわけじゃないですか、
はい、
ということは意識が変われば人間は肉体のコントロールの仕方を変えますよ、
うんうんうん、
ということは全然違う考え方、違うやり方になってきちゃうってことですよ、
うん
うん、それで多分 OK なんだと思ってます。だから間違いなく一人一人の意識というものがどこまで上昇するかにかかってますね。
もし、まあ、そういう、まあ、上昇したらば、
はい、
意識がね、
はい、
まあ、この三次元の世界でしか必要のないこの肉体っていうのが必要なくなっちゃうっていうことですよね。
そうですね。で、そうすると、
うん、そうすると、
うん、
入れ物が変わっちゃうってことですか。
入れ物変わりますね。
それは、じゃあ逆に言うならば、
うん、
この入れ物を使ってるうちは、
うん、
三次元的な意識にとどまって
、うん、なかなかねそれは抜け出せないと思います。
ということは、ね、意識をこうが上がっていっちゃったりとか、
うん、
上げようとしていくと、
うん、
おのずとこうこの体を離れちゃうってことですか。
体は離れないですよ。
体は
離れなくてもいいんですよ、
うんうんうん
うん、離れちゃってもいいと思います、
うんうん、
どちらでもいいような気がします。はい、そこの結論はね僕も出してないまで、だからやっぱり死なないといけないのかなっていう、死んで魂だけが違う次元に入っていけるという、そういう時代の変化なのか、それともこの その肉体を持ったまま意識だけが次元上昇して、別の次元の考え方でこの3次元を動かしていくというふうになるのかよくわかりません。まだわかりません。
じゃあ、トミさんの中に次の次元は3次元の次ですね、のリアリティってどんなリアリティ
5次元なんですよ。
3次元5なんですか、いきなり。
いや、あのね、そこがね、僕もちょっとまだよく分かってないんですけど、ただ4次元っていうのは、魂っていうのは、先ほど見た通りですね、DNA というものが入ってきて、人間はその普通の野生生物とは違う意識というものを持つ生物に生まれてくるわけですね。でその時にミトコンドリア DNA というものを、引き継いでくるんですけど、これ残念ながら女性しか引き継がないんですよ、男性は引き継ぎません。だから全部男性は1代なんです。で女性だけが延綿と続くんです、記憶が、過去の記憶すべて。はい、だ実はリエちゃんの記憶というのは辿っていくと、たった一人の8000年前のアフリカの女性にたどり着いたりするんですよ。すごいんですよ。でもあなたたち女性しかそれ持ってないんです。なぜかっていうと、ミトコンドリア DNA っていうのは、DNA の中でも特殊な DNA で、そこには全て その過去の記憶というものが、もうまるでその、なんていうのかな、アシックレコードのように、記憶されてるんですね。で、その記憶されてる DNA を卵子は持ってるわけです。精子も持ってるんです。でも精子ってさ、頭があって尻尾があってさ、真ん中のところにちょっと白いのがついてるんだよ。でね、あれピューっていくんですよ。で、やっと卵子にたどり着いて潜り込むときに、あの白いところと尻尾を捨てるんですよ。
トカゲみたいに
ピュッて捨てるんですよ。で捨てて入ってくるんですよ、はい、ってことはあの白いところがミトコンドリア DNA。
あ、そうなんです。捨てちゃうんです。
捨てちゃうんです。捨てないと入り込めないんです。そういう仕組みになってます。これもう神が作ったんですよ。だから男はミトコンドリアでせっかくお母さんからもらったたった一つの大事な大事な宝を最後に捨てないと、最後に捨てないと女性と一つになれないんです。すごいことですね。で女性は卵子の方に持ってますから 100% 残るんです。だから女性から女の子が生まれると 100% つながるんです。でも男性の方にももちろん一つのミトコンドリア DNA のコピーはいきますけども、残念ながら次の代の時に捨てちゃうんです。だから次には繋がらないんですという、これはもう科学的に証明されて、今の医学で完璧に証明されてます。はい、実はそういうことなんですよ。
役割が違うってことですか？
全然違いますね。だから男と女っていうのはもう別の生物のようなもんなんですね。はい、もう本当に3次元のね、二対性っていうものをもう一番表してるのは実は男女のオスとメスという、まあ、プラスとマイナスなんですけどね。でそこで生命がなぜ出来上がるかっていうことがそこで起きてるするわけですから、もうこれ以上大事なことはないんですけど、まあ、実はその話はまた置いておいて、
で3次元から5次元ですね。
そうです。でその時に魂っていうものは5次元から降りてくるんです。で5次元の世界から降りてきて、5次元の世界から降りてきて、肉体が熟成成熟してきた時に入ってくるんですね。で入ってきた瞬間に男か女に分かれるんですね。で分かれるのはどうやって分かれるかというと、 XX が女で XY が男 で男って何かというと、一つプチって切られちゃう、切られちゃう、すごい傷なんですって、これって実は、すごい傷なんですって。で、なんか染色体の傷ですから、ね、治らない。で、それを持って、男に変わるんですね。で、女は別れるんですね。で、その時に入ってくるのが5次元から入ってくる魂っていうのは、で、命令みたいなもんなんですね。で、それで、その死ぬと今度は、魂が抜けるじゃないですか。抜けたらまた元に戻るんですけれども、戻るためには、4次元を抜けて5次元に戻れるという話になるんですけど、実は5次元に戻れるやつはそうそういないんです。いないんです。4次元で止まっちゃうんです。
なぜでしょう。
なぜでしょうね。よくわかんないですけど。
次元から来たのに。
そうなんですよ。霊の世界っていうのがあるんですけど、うん、これは霊界ですけど、だからこれは4次元の世界なんですね。で、ここにあるんですよ、今。うん、ここにあるんです、うん。なんだけど、そこにね、とどまっちゃうんですね。帰っていけない。これはね、実はね、意識の高さなんですね。意識レベルの高さが決まるんです、これ。だから意識レベルの低い魂は、死んだし、まあ、生きてる間に悪いことばっかりやったりとか、そういうことやってた奴が死んで、そうすると4次元に引っかかっちゃうんですよ。
でもその人たちも、5次元から来たんですよね。
来たんですよ。
5次元から来たのに、4次元にしか、
うん、帰れない。
帰れないって。
すなわちだから、どういうふうに言ったらいいかな。だから魂が入って赤ちゃんとしておぎゃーって生まれた時っていうのはもうゼロですよね。でゼロで、何十年間か生きてくる間にいろんな経験をして意識というものを高めていって人間を知ると。だその期間でその人間のレベルは測られちゃうわけです。だから測られちゃうから意識レベルというもので低い、だからもうその元に戻れない、そのテストに落ちるわけですね、うん、そういうやつらっていうのは全部4次元にとどめられちゃうんです、うん、でこれがね地獄って言うんですよ。で5次元が天国なんですよ。で、その地獄と言われてる4次元に封じ込められちゃうんですね。
4次元に止まっちゃった人は5次元には戻れないんですか。
戻れるんです。そこでまた意識レベルの一生懸命修行をすればいいんです。
4次元の世界で修行することができるんですか。
はい、でもほとんどね4次元で止まっちゃうようなやつはそうそう簡単には上がれないですね。うーんって言われてますね。だからきっとね、そこでその、まあ、単純に言うとね、この2012年までのこの西洋文明だった我々の世界というのはもう戦争の歴史ですよ。戦争の歴史ですからね、もうそういうねその上がれないもう魂もうこっそり出てきちゃったんね。例えば縄文人、さっき話しましたけど8000年間戦ってないわけですよ。ってことはさ、すごい純粋な意識のまま、高い意識のまま死んでいって、そのまま神の国に戻れる人たちがいっぱいいたんですよ。8000年間も。この2000年はもう最低。もうひどいんだ。そんでね、まあだから刑務所がいっぱいになっちゃうもんで、もう4次元満杯。もうひどいんだって。
4次元って満杯になるんだ。
うん。もうだから刑務所満杯見ると同じなのよ。もうひどいんだって。そんで、もう神様。はね、あのね、嫌なんだって。だからもう、あのね、笑うけどさ、実はさ、宇宙が汚れんのよ。
ああ、そう。
四次元汚れちゃうのよ、もう。ドロドロ。ひどいのよ、もう。
イメージ的にはなんかそうですけど。
すごい最悪の世界になってるわけよ。で、これもダメだっつって、これでね、どうもね、今回ね、四次元ってね、掃除されたみたい。だからね、四次元なくなっちゃったの。
そうなの。それどういうことですか。
あのね、すなわちね、この2012年から始まるね、新文明が始まっていくんだけど、多分意識の低い人間はね、生き残れません。
行くとこないんですね。
行くとこないんです。四次元もないってことは、すなわちもう魂を消されます。
あら。
生きだから輪廻転生なしです、その人は。4次元ないんです。4次元なくなっちゃったらね、本当にねそれできなくなっちゃうんです。もうだから次の修行ゼロ、もう次の修行が最終テストなんですこれ。今2012年人類の最終テスト。
そうですか。
そうなんです。でもその最終テスト今受けてるわけです。はい、もうだいぶ分かってきましたね、自分がなぜこんなことをやってるかっていうのがね。
はい、ね、なんか回してますけどね。
ちょっと手疲れない、ずっと思って。
大丈夫です。疲れてます
か。はい、わかりました。
28回目ぐらいなんです。
長いんだろうね、みんなね。それで、まあだから2012年というのは、実はですね、その人類の意識レベルというもので、まあ宇宙連合に、ね、まあ、入れてやってもいいかというようなやつらと、もうこいつらはあかんわと、もうこれはもういかんわと、ね、もう極道っちゅうか、あかんわっちゅうね。俺なんか結構その部類だからビビってんだけど、 で、ビビってますよ、正直言って。解いただけにビビってますけどね。ビビってますよね。解いただけに自分が一番やばいよなって分かったりして。そんで、あれですよね。ここだから、なんだろうね。
繋がってきましたよ。
繋がってきた
でしょ。私の中ではね。
そうでしょ。あとはもう本当に意識レベルを2012年12月23日まで
23日までに
って言われてますよね、に、まあ、どこまで上げておくかというようなことで、先ほど言った蛇型宇宙人がですね、しかも1万年ぐらいあれから進化してますから、もうすごいですよ、もう、もうそんなあのブンブンブンブンというか巨大ロボットで追ってことそういうことないです、多分。だってもうこのロボット1万年前のクラシックロボットですから、これも多分彼ら使ってないですよね。博物館に、彼らの博物館に置いてあると思いますけど ね、もっとすごいもので来ると思いますけど、もうもっとすごいのかもしれない。なんかもうヒュッて目の前に来たりするのかもしれない、もうよくわかんないけど、とにかくとんでもない技術科学持った人たちがやってくるから、その人たちがもうなんかあのビビッビビッとかってやると、ピピとかもそんな古い形じゃない、それ俺たちの想像だな、そんなことじゃない、もう全部分かったんですよ、もう今多分全部ね、このデータのね、個人データはもう全部バレてんだと思う、宇宙に、宇宙連合には。もうトミーって言ったら、あ、こいつだってなって、ダメだこいつみたいな、もう多分ブラックリストかなとかって思うよね。さっきリーちゃんのほら隣のお風呂入っててさ、でここ開けてちょっとベランダ行くと覗けるよなって思うもんね、今何ね、この56になってね、これやっぱり失格なんだろうなと思うよね。
なるほど、意識レベルが高い、
意識レベルが高いじゃん。でもね、答えは2つあるからね、じゃあそれをやるかやらないかっていうね、そこでいいですか、ここでやるかやらないかってどっちかを選ぶと苦しいんです、人間は。いいですか、それあってリーちゃんお風呂入ったらちょっと覗きたいですよ、って男として覗いてみたいですよ、こんな美人が入ってれば、ね、でもそれはいかんよなっていうね、これ正しい答えだと思うじゃないですか、でも正しい答えはここにあるのになんで覗きたいと思うかって言ったんですよね、おかしいですよね、考えてみれば人間って答え2つあるんですよ、
だから答えは2つあっていいという、
そうだから、すなわちね、そこで何をすべきかって言ったら、どっちも選ばなきゃいいんですよ、だから覗きに行くとか考えなきゃいいってことなんですよ、
考えなきゃいい、
考えなきゃ悩まないじゃない
ですか、難しくないですか、
いろ
いろ浮かんじゃった、
浮かんじゃった瞬間に正しい答え出てるでしょ、これ面白いんですよ、本当に。リリちゃんのお風呂の話ですから、ちょっと生々しいですけども、でもその方が分かりやすいでしょ、
原発とか置き換えてもいいですよね、
置き換えてもいいです、でも難しいです、その逆にそっちの方が今リアルでこういう方が分かりやすい
と思
う、
はい、いいですよ、
とにかく悪い考えが浮かんだ瞬間にそれはやめろって答えは出てるんですよ、
はいはい、
人間ってだったら、だからその問題はないってことですよ、
それでもやる方を選んじゃう人は何なんですか、
だから人間は片っぽを選ぼうとするからです、はい、選ばなきゃ何も起きないんです、
あ、選ばなきゃ何も起きない、
悩まないんです、選ばなければ、選ぶから悩むんです、
あ、じゃあですよ、なんか話難しくしちゃったら困るんですけどあの、じゃあ原発、
はい、
原発をなくそうという答えを選ばないっていうこともあるってことですか、
そうですね、例えばね、うん、だから原発反対って言いながらみんなコンピューターに書いてたりするわけですよね、うんうん、で例えば今これもそうだし、はい、インターネット使ってたりするわけで、うん、だから電気というのは否定しない、うん、けども、うん、原発は否定しよう、って言うけども、それ全部この文明が進化してきた流れの中で一つのことなんだよね、だからそれを分けて考えるっていう風に頭の中では出来上がってないわけですよ、実はみんな、うん、だから原発反対って言ってるんだけど電気で走る電車乗ってってたりするわけだよね、でも例えばね、あの面白い話があってね、その原発の話難しいけど、あの環境、なんか世界環境会議っていうのが、はい、なんかファラオだかパラオだかで一回あったんですよ、で
ファラオじゃない
ですね、パラオですよね、だったかな、まあ、どっかの、ね、島国でやったんですよ、でね、 まあ、ほとんど全部のそういう環境大臣とか大統領とかがどんどん飛行ってくるんですよ、ね、世界環境会議やるんだったらカヌーで行けよって思いません思いません。環境会議しに行くわけでしょ、みんなで。これから地球環境どうしようか。でそれ会議行くんでしょ、カヌーで行けよって言いたくなりますよね。それと同じことなんですよ。全て今これはね、現代はねそうなってます。これを聞いてる、原発反対の人多いだろうけど、はっきり言います、あなたの心の中に原発賛成はある。
でもね、そう、原発じゃなくてもいいだろうって考えている人たちがいっぱいいることです。
もちろんだからね、僕は最初から言ってるんだけど、原発は電気の問題じゃないんだよって言ってるわけですよ。原子力の問題なんだ、電気の問題じゃないんだって言ってるんですよ、僕はずっとね。でもみんな電気の問題と、だから原発は電気の問題になっちゃってるんですよ、全てが。だから頭の中を2つに割れちゃってるんですよ。割らなきゃいいの、あれは原子力の問題なんだ。
そうでしょ
う、うん、
そう、私の中では割れてなくて
ですね。そう、だからね、それが正しいんです、正しいんです。あの、電気の問題だと思ってる人はもう大間違いですから、絶対割れますから。だけど、原子力の問題だっていうのは、これはね、割れないんですよ。なぜか。だって、これは地球上であってはならないものなんだから、これは答えは一つなんですよ。罰なんですよ。
罰方面なんですね、それがね。だから、
うん、
丸方面と罰方面っていうのが世の中にはあるわけですよ。方面ってなんだ。どうしても罰っていうものと、どうしても丸っていうものが、
はい、
その
あります。
存在的に罰とか存在的に丸っていうものがあるんじゃないかなと思うんですよ。
だから兵器であったり、うん、原子力であったりっていうものは、それは確実にそのまんま罰でいいと思います。
でも、まあ、そのどうしようもなく罰、どうしようもなく丸っていうものが、うん、あの同時に存在できるのが、うん、この3次元の世界なわけです。
そうなんですよ。
で、はい、だけどそのまあ
ややこしいんですよ、
うんうん、でそれを、選ばなければいいってさっきね、
はいはいはいはい、
言ってたじゃないですか。
あ、それはね、電気と、
あ、
電気を原子力とくっつけてる人の話ね。
くっつけてる場合、
そうそうそうそうそう、うん、くっつけてなければ選ばないで済むんですよ、
うん、
だって罰なんだ、
うん、
地球上にあっちゃいけないんだもん、
うん、
地球上にあっちゃいけないってのは、これはもう僕だって、だってそれどうやったってそれには賛成できない、
うん、
でそれを僕の中に賛成する答えが出てこない、
うん、
出てこないっていうことは素直にいいんですよ。出てこないんだから、
うん、
だから出てこなきゃ、そう、悩まない、だから悩まない、
うん、
でも電気で考えたら悩むよ、うん、悩むっていうか、自分でやってることと言ってることが違っちゃうから、
うん、
うん、だからね、そこら辺がね、その答えが出た時点でもう実は分かってるんだよね、答え。だから質問っていうのは面白いんだよね。誰かに質問するじゃない、ね、質問する人ってさ、実はさ、自分がこう答えてほしいと思って絶対質問するんだよ、
うーんっていう言われてますね。
だからね、実はね、質問ってね、違う答えに返ってくるとね、もう一回するんだよ。え、そうって。だけど思った通りの答えが返ってくると OK なんだよ、人間って、うん、だから実は質問をする時点で自分はもう答えを用意してるの。それが質問と答えなんだよね、うん、だから質問ってしなくていいんだよ。自分で質問を考えた瞬間に自分はその答え知ってるんだよね、実は。そう、だから人に質問ってね、しなくていいの、実は分かってんだよね。面白いんだこれって変な話なんだけどさ、うん、だから裏と表っていうものがあってさ、例えばさ、これさ、こう本だよね、これ表紙だよね、裏表紙だよね、だから裏表って裏とかね。でも例えばさ、これ本があってね、で電話、友達から電話かかってきてさ、電話番号言うからさ、ちょっと待ってボールペン持ってさ、この裏表紙にさ、ボールペンでさ、その電話番号書いたとする。突然その時からこっちが表になったよね。
面白い。
面白いでしょ。でも絶対こっちが表になるよ。
はい。
本当に使った途端に。
はい。
ってことはね、裏と表って本当に自分で決めてるだけで、実
そういうことですね。
ないんだよ、そんなものは。だからいいとか悪いっていうものも実はないんだよ。
面白い展開ですね。
ない。そういうふうに考えてたら、あらゆることを許せるようになるんですよ。で、この許すっていうことがものすごく重要みたいで、
ちょっと、
どうもね。